ローマ信徒への手紙の第8章の最後のところですね。この8章全体はですね、聖霊とそれに結びついた神の愛ということを聖書全体の中でも特にですね、深くその2つの関わりを持ちながら書かれてあるところですね。神の愛というとコリントの手紙のですね、信仰と希望と愛という言葉が特別にキリストたちの間でもよく知られているわけですけれども、ここはですね、それとまた異なる面からですね、神の愛を聖霊といわば結びつけて書かれてあるということなんですね。新しい生活、救われた人の与えられた新しい生活は何に導かれるかというと、自分の考えや気持ち、感情でないということなんですね。それをこの8章でまず書いてある。これは私たちもその点を考えてですね、何かをするときに自分の考えか自分の密かな何か目に見えるもの、例えばお金とかその地位とか、あるいは何らかの享楽的なこととかに心が奥でですね引っ張られているかどうかは、これは各自の人が静かに振り返ったら分かることだと思うんですね。どんなに言葉で言っても表情で言っても、それは心の中でまた別なものがあるということがある。そういう点で目に見えない部分ですね、外からの表面の行動でもなかなか気づかれない、その霊、心の奥でですね、何によって導かれているのか、何に従っているのかと、それが一番根本の問題だということ、それで神の霊に従って歩むとか4節にですね、あるいは14節、その8節とか、神の霊があなた方たちに宿っている、キリストのその霊を持たない者はキリストのものではないとまでですね、はっきり言っているわけです。そういうような神様の愛、それはですね、聖霊と結びついて、その次のところでは、その聖なる霊が私たちを助けてくださる。いろいろな苦しみの時に、私たちももちろん祈るんだけども、その祈りもさまよう、あるいは祈ることができないぐらいの時もあるけれども、それを傍らからですね、聖霊が私たちのその弱いものを見て、取りなしてくださる。祈れない私たちをそばにいて力づけ、励ましてくれるんだ。あるいは、許しを与えようとしてくださる。そういうことが前のところでもあったんですね。で、今日のこの最終的なところではですね、愛というのは普通は可愛がられる。苦しい目に合わせないと。これは親の愛は当然そうだと思いますね。今福島原発でもですね、さまざまなことが新聞とか、テレビで出てこないようなこともあってですね、家族がバラバラになって遠いところへ離れていくと、夫の方はですね、仕事のこともあり、そんなにまでですね、神経質に、なれないと、なってはいけない、奥さんの方は子供を抱えているから大変だと、やっぱ本能的にここから折れないと、そういう、本来ですね、避難しなきゃいけないようなところが福島市や郡山もいろんなところであるわけですね。そういうところでですね、本当に別れてしまっている。で、母親のっていうのは、その家庭がですね、いや壊れてもなおですね、子供のためには苦しみを与えないというぐらいに、これは動物見ても分かりますよね。普段は非常にこの猫とか犬と恐れているのがですね、自分のひよこたらですね、羽を立ててトサコを上げてパッと飛びかかると、足をですね冷たく飛びかかるっていうのを、私の家でいろいろ鶏を飼っていたから、そういうこと非常に驚くことがあります。それぐらいですね、これは動物でもですね、この母親の危険が迫ってきたら、もう本能的に自分の身をも犠牲にして守ろうというようなところがあるわけです。そういうふうに危険から、あるいは苦しいことから離れさせようと、それが私たちの思う愛なんだけれども、神様の愛は相当違っておるわけです。ここでですね、患難や苦しみ、迫害上、裸、危険釣り、あるいは死にさらされている、一日中。こういうことがあるぐらいですね、神様に最も愛されたものといえでもですね、こんな苦しみに合わせないということとは違うと言おうとしているわけですね。 人間の愛というものはいつもですね、ちょっとの苦しみでも合わせないようにとするのが、これは人間の支援の愛ということなんです。非常に違う、すぐに分かるとです。患難も苦しみもみんな迫害も合わせないようにするのが神様の愛だっていうようなことを全く言われていないわけなんです。この点は神様から、父なる神様から最も愛されたイエス・キリスト様がですね、あのように捨てられて、鞭打たれて、釘で打ちつけられて殺されるとか、人々にもみんな捨てられるという、この世では最も不幸なように見えることをあえて神様の愛ゆえにされたと。これは神の子イエスへの絶大な愛、それからその人間への対する愛ということですね。その愛する一人子って言いますね。愛する一人子、特別に愛されたイエス、それをそのような目にも合わせるというのが神様の愛だったわけです。もちろんですね、苦しみから守ってくださる時もあるわけです。だけどその守るばっかりが愛では決してないと、ここでは特にその守られるように見えないという、そういう側面を強く描いておるわけですね。でここで言おうとしているのはですね、その愛なるものは大事にするんじゃなくって、普通の人がではないような苦しみさえ合わせるんだけど、その愛はですね、全てをに対して勝利させる、勝利をさせるようなのが神の愛だと言ってるわけです。その点が本当に違う。人間は勝利するような力なんて与えられないわけです。この世のさまざまな苦しみ、あるいはもう癌になってもう死が近いんだ、そんな死の力に勝利するなんてことは絶対与えられないんですね。医学、科学にしても一切与えられない。親の愛も与えられない。もう死に行くのを黙って見てるしかない。そこにですね、神様の愛も働いて、だから、あのコリントの復活のところでですね、死に打ち勝つ力、復活だと。そこに勝利がある。ということをコリントのところでもパウロは言っておるところですね。そういうことでですね、この勝利させるっていうところに神の愛がある。そこが大きな違いだということを私たちもここでパウロが強調して言おうとしているそこなんですね。このようにですね、何事が起ころうとも勝利っていう、そこに神の愛があると、そういうこと、実は聖書全体がその勝利ということを初めから語り続けている書物でもあるっていうことですね。この世の勝利とは全く本質的にですね、異なる勝利なんですね。この世ではですね、会社の経営も失敗したり、会社でも地位も上がらないと、貧しいと、そういうような負け組とか言ったりすることがありますよね。そして次々と業績ですね、成功を収めている会社、これは勝ち組だとか言って、個人的にもですね、そういうふうに言ったりすることがあるわけなんです。けれども、さっきもちょっと話もあったけれども、イエス様の完全な勝利っていうのはどんな状態でなされたかと。この世的に見たらですね、みんなから捨てられて、3年間そばに置いて、いわば育ててきた弟子たちにも裏切られて、そして散々鞭打たれて、唾もかけられて、平手打ちもする。そうして血を流しながら、よろめきながら歩いていって、みんなからですね、民衆からも、イエスを処刑しようと。バラバを許せ。別の強盗、いわば犯人みたいな重い罪人を許せと。そういうふうに弟子たちからもみんなから捨てられたような、その中で本当の勝利がなされたと。いうことだから、この聖書の言う勝利っていうのは非常にこの世の勝利とは違うということです。 でもこの世の勝利っていうのはもうみんなですね、テレビとかで本当に慣れ親しんでしまってるから、そんな勝利があるとは夢にも思わない。特に日本人の場合ですね、唯一の神様の勝利をこと知らないわけなんです。まあ、全体的でヨーロッパ欧米ではですね、どんなに悪があっても最終的にはレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたように最後の審判があって悪が滅ぼされると、そして神の力を勝利するんだっていうふうなことは全体としてあんまり強く思ってない人でも思ってる人も含めてですね、そういうことありますけど、日本人はそういう最終的なことにどう考えてるのか、もう霧の中にもやっとしてしまってるわけですね。どうなるか何かわからない、もう大いなるクエスチョンマークあるだけです。死んだらどうなるか、死んだらどうもわからない、そのクエスチョンマークに対して何か手を合わせるということだけをいかにもですね、最善のようにしてテレビでも映したりよく写真を撮るだけのことですね。そういうふうに、日本人には本当にわからないけれども、分かっている夢のはテレビなんかでたくさん出てくるこの勝利の場面です。ニュースを見てもいやおなくですね、関心がなくてもなくても押し付けられるように見せられるのは、なんかサッカーで一番になったということはトップニュースででも言ったりするぐらいですね。オリンピックでも連日勝利勝利ということが起こったりします。それによって悪の力が一体どれほど勝利されたのか、そのことを喜ぶ人に全く解決されてないわけなんです。ですね、自分中心の心、自分が良かったらいいんだと、むしろ場合によってはそういうことは増強することがある。自分の同窓生同級生が勝利した、トップになった、なんか自分が偉くもないの偉いようになったと、そういう社会的地位が上がったから偉いというのは聖書的には全く関係ないことなんです。ですね、天で最も大きな喜びがあるのは一体何なのかって言ったらですね、そういうスポーツに勝利したとか、大企業になった、お金儲けたくさんしたとか、そういうこととは全く関係がなくて、たった一人の人がひっそりとでもあっても悔い改めをする、たった一人の罪人が悔い改めた時に天で大いなる喜びがあるって言うんですね、御使いたちの間に。そんなことは新聞やテレビは絶対載らないわけです。まあ、それぐらい、間違っておるということですね。ですから勝利といってもなんとなくこの世の勝利というのをこう思い浮かべたりしたらいけないわけですね。で、この世のものはそういうに勝利できないものを負け組だとかですね、見下すとかいうことが必然的に伴うわけです。ああいうサッカーとかなんかしても一試合で負けてしまう、大敗した、もう誰も帰りもしないと、まあ、たまたまボールの飛び方がちょうどゴールに入っただけでですね、ほんのちょっと傾きが入らない、ほんのちょっと誰かというのも入らない、ただほんの偶然的なことで、ものすごい大きなことがしたように言うてしまうわけですね。そのこと自体本当に時に足らない、なんでもないことですね。まあ、そういうぐらい違うということを私たちはですね、いつも知っておかなきゃいけない。まさにこのパウロが言ってるですね、この世のものはそういうものも神の愛から引き離そうとするわけです。そういう目に見える華々しいものが勝利だ勝利だと思っていたら、いつの間にか神様の愛をちっぽけな内容に思ってですね、それは当然ですね、そういうスポーツで勝利を持ったプロ野球でもオリンピックでも莫大な金の力が働いてるからです。オリンピックをまた東京でですねしなくてもいいのに、もう本当につまらないことだと思いますが、それはあれだけ困って被災原爆のこれからどれだけ莫大な金いるかわからないのに、東京でまたまたオリンピック招致だけでも何億に何十億もいるというようなことですね、招致運動だけでも。そういうふうなことを日本の中心である東京都の知事もですね、みんなも喜んでして、まあ、ない人もいっぱいおってもそんなニュースにならないわけです。まあ、そういうふうに、この世のものとこの勝利非常に違うということですね。で、何が引き離すのかっていうと、この世のものも確かに引き離すわけです。ここで言うですね、力あるもの、まさにそうですね、マスコミの宣伝力、これは力あるものとしてですね、そういうふうにこんな神の愛とか、あるいは悔い改めだとか、そんなものものすごい小さいような、あるいはバカバカしいようなものとして思わせる。花々しく一番とかですね、メダルもらったとか言った。 そういうふうになんとなく神様内から引き離されていくということがたくさん起こるわけです。だからパウロはここでですね、引き離さないという点においてですね、この強調しているわけです。どんなことが引き離すのかと。苦難があっても患難が、そんなものは身に引き離そう、引き離そうとするからです。で、実際に現実にもですね、そういう苦難から引き離されて神様から離れる人もたくさんおるわけです。ですね。患難や苦しみの時に離れてしまう人。迫害されて引き離される人。あるいは上、もうこんなに貧しかったら神様おるはずがないと思って離れ去る人も。釣りや危険で脅迫されて本当に離れ去る人も。戦前であれば、我々今こんな集まってこんなことをですね、言ってたらいっぺんに私なんかも逮捕され連れて行かれる。天皇批判だとかですね、平和主義だとか言ってたら。天皇はただの人間だと言っただけ逮捕されて、もう教職は絶対戻ってこれないわけです。で、だから子供でもですね、クリスチャンだと言ったら先生から呼ばれて立たされたと。キリストはやめろと。まあ、そういうこともつい今朝ある本で読んでいた本の中にもあったですね。今はクリスチャンであるということは何だそのようにお咎めもまず受けない、公然とビラを配ったり、学校で私がやったようなですね、印刷物を公然と配布したりすればそれは咎められたりしますけど、そうでない限りはそんなことはならない。ちょっと少し前、65年や70年前にはそうだったんですね。本当に困難がたちまち起こるわけです。みんなから石投げつけられるとかですね、神社参拝をしないだけで、もう本当にそれは学校の先生も辞めないといけないと、辞めされると、あるいは囚われると、アンニスクのですね、たとえそうでなくてもという本がありますよね。まあ、読んでない人は読んでみられたらですね、いかに戦前の日本の韓国に対する、韓国というか朝鮮半島に対する圧迫弾圧が厳しかったかと。そんなことは日本ではほとんど知らないわけです。まあ、そういうこと、実際にこういうことはですね、この紙切れの一枚にこう書いてあるんじゃなくて、現実に生きるか死ぬか、血を流すかという、そういう問題がこの2000年間ずっと起こってきたわけですね。でもそこの中でですね、引き離されない人たちもたくさんおったということです。で、それはどこに分かれ目があるのか。誰でものんびりしていたらですね、引き離されるわけです。今言ったようにテレビばっかり見よってもですね、いつの間にか神様の愛なんて忘れていくようなもんです。あるいはこの世の他のですね、人間のさまざまな意味の弱さに引っ張り込まれて、私たちも引っ張り込まれて離されると。まあ、そういうこともあるわけですね。で、この勝利を得るために、どこから別れてしまうんだろうかと。引き離される人と、引き離されない人がおるわけですから。で、これは最初にちょっと触れたようにですね、そもそも聖書っていうのは、この闇の力に勝利するっていうことを初めから言ってる。で、どこから初め言っていたかといえばですね、これは創世記の一番最初、実はそうだったわけです。ですね、ヨハネもそのように、だから啓示をされて受け取ってるわけですけども、闇と混乱がある。この悪の力がですね、支配しているというところです。ね、闇。いろんな意味で闇。まず自分のことを考えてしまう。この道の闇だっていうんですね。自分の利益、財産、金のためには何でもする。何も言うかわからないとか。まあ、そんな人間ってそんなとこもあったりするんですね。表面上綺麗な服を着いて綺麗なお化粧もしたところでですね、そういう密かな金や権力がそんなものに対する力が強くあるという場合もあるわけです。それみんな闇と混沌なんですね。至るところにある。だけどそこにですね、打ち勝つ唯一のことがある。それは神様からの光を受けることだ。そうでない限りはどんなに頑張っても隠すだけでですね、勝ってる風に見せかけるだけだということです。ウエルの神様の光があったときに初めて闇は退くんだと、まあ、そういう意味でですね、実は最初から闇の力、この世の力と混沌に勝利をするということは聖書全体のテーマになっておるということなんです。 からこのことを受けてですね、今言ったヨハネはですね、ヨハネ福音書の最初はですね、闇の中で光が輝いている、この光はイエス・キリストだと、そうしてですね、光は闇の中で輝いているということは書いてあります。で、ここでですね、この五節、開かなくてもいいんですけど、暗闇は光に打ち勝たなかった、勝利をしなかったと。それが従来からの訳なんですね。もうそれをもう理解しなかったというふうに読み取る読み方も一部にあるものだから、まあ、新教訳でそちらにしますけど、伝統的にはですね、この創世記を受けて闇は光に打ち勝たなかったと、勝利しなかったということなんです。ですね。まあ、そういうふうに、この問題、勝利か敗北かっていうのはずっと根本問題としてあるからですね、新約聖書でもやはりその根本テーマなんです。まずこの罪ということもですね、私たちは自分中心にいつもこう考えると、目に見えるものに引っ張られると、そのために信頼を尊敬してしまうという、それが罪なわけですよね。誰でもがある。でその状態は非常に強いものだからですね、どんな法でしてもそれは逃れられない。これを罪の奴隷と言っている、ね。それを解き放つためにキリストがだから来られたから、私たちは実は罪に死んどったんだと。というか書いてありますよね、エペソでも。死んでたもの、死の力に勝利するのが実はその十字架だった。これもさっきちょっと言われた。十字架でイエス様が死んでくださったことによって、要は原理的にですね、死の力、罪の力に勝利したんだと。さらには、肉体を持ったこの人間、動物もみんなそうですね、植物もみんなそう。目に見えなく死な形、要は死んでしまう、これはみんなそうですね。罪の力のみんな死んでないなんて言う人も、肉体が死ぬっていうことはみんな当たり前です。これは当然のことで分かってる。一撃で死んでしまうわけです。小さな鉄の玉みたいな。そのぐらいですね、死というものは最大の私たちのいわば敵っていうかですね、私たちの命を及ばすものだから、その死ということに対する勝利っていうのは誰も考えたことなかったわけです。そんな勝利があるなんて考えられない。ほとんどの日本人もそうですが、それに対してもイエス・キリストが自ら復活をして勝利を世界の前にいわば表された。それは復活ですね。十字架と復活ということもそういう意味ですね、この大いなる勝利ということを意味していたわけです。そしてこの宇宙の最後、太陽すらですね、永遠ではないんですね。10億年、20億年、30億年と。だんだんと弱ってくるわけです。で、そういったらどうなるのか。この問題に対して唯一の解決は、新しい天と地、イエス様のいわば再臨、そして霊的っていうかですね、全くいわば新しくされるという、人間と同じですね、人間も死んだら新しくされる。その再臨で新しい天と地に作り変えられるということを信じない限り、この自然世界がだんだんだんだん崩壊していくというような不安とか恐れとか無力感からは解放されないわけです。ですからこの3つですね、宇宙全体で、あるいは太陽系全体考えてもいいんですけど、みんな弱っていくんだと。そこからのですね、全部太陽も最終的に死んでしまう。その最終的な敵、滅びの力という敵に対して打ち勝つのが、これは再臨という真理なんですね。そういう意味で、この十字架、内的な罪から目に見える命、死、それからこの宇宙的なもの、全てに対して勝利をするっていうのが、これが聖書の全体のテーマになっているわけです。それぐらいこの問題はですね、非常に大きなスケールの問題で、パウロはもちろん知ってたわけですね。そういう勝利しつつ、キリストに向かって、 神の国に向かってこの全体は進んでいくんだと、果てしなく大きいわけで、この世の政治家や評論家はですね、将来の視野を立ってとかそんなことは遥かに大きいんで近くならないぐらいですね。聖書を知らなかったらどんなに視野が広いとか言っても狭くなってしまうということですね。死んだ後何にも確信も持てない、この宇宙の将来も何も確信を持てない、1年後すら確信を持てないということになる。だけど我々はですね、1年後あの原発はどうなってても、例えばあれ第4号機はほとんどニュースにならないけど、すごいたくさんの燃料体があるんですね。あの地震すると弱ってるわけです。たくさんの水と燃料体、それ非常に巨大地震が来たらそれを崩れ落ちたりしたらもう大変なことになる。そういう非常に何が起こるかまだ本当は分からないけど、そういう類のことは言わないだけのことなんですね。そういうこと分かりますように、どんな人でも1年先も分からないわけです。だけどキリストたちはある意味で分かっている。ここである、いかなることが起こってもですね、キリストの愛から引き離されない。ただその分かれ道、さっき言いかけて止めてあったんですが、私たちが目覚めていなかったら、私たちがいつも目を覚ましていなさいと言われた、そして求めなさいって言われたんですね。求めたら与えられるって言われた。求めない人はそれは取り去られると。今持っている人はさらに与えられるけど、持ってない人は取り去られるって言われたんですね。イエスも言われた。それは持っているもの、これは信仰です。あるいは求める気持ち、信じて求める気持ち。それを持っているならばさらに与えられるけど、求める気持ちを持ってなければ、その今持っていると思うまで取り去られるという。そういうことですので、どんな状態が起こっても私たちは決して諦めないで求めていくと。またそのようなしばしば諦めようとする私たちを取りなして励ましてくれるのが聖霊様でもあるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。